はい、よろしいでしょうか。生活調整室理事で市民共同障害学習推進の方を担当しております東と申します。喋る前に、このスイッチを入れてくださいということを言われたんですけども、前回までこれがなかって今回から初めてかなというふうに思いますけども、こういうものをつけるだけで少し緊張してしまいます。ちょっとパワーポイントのなんか反応がおかしいようでございますけども、はい。そしたら、まず講義って言いますか、お話を、させていただく前に少し私の間違いを、振り返ってみたいなっていうようなところもございます。ちょっとお時間いただきたいと思います。確か大どっちだったかと思いますけれども、人事異動やいろいろ絡みがありまして、実はこの町づくり大学で第6期の時は NPO と市民共同と子どもの安全に守るということで、1年間に3回この場、講師ということでここに立たせていただきました。これまで多分6回ぐらい講師の方を務めさせていただいているかなというふうに思いますけれども、やはりここに立ちますと非常に緊張するものがございます。皆さんの方は、この講義をご覧になると、まあ、履修証といいますか卒業証書をもらっていただくことができます。そろそろ私の方も市民活動支援センターの方からもう講師の方は卒業してもいいよというような形で、卒業証書の方をもらいたいなというのが正直なところでございます。防犯につきましては、先ほど、危機管理の方で、講師を危機管理の方防災の方で講師を務めていただきました、谷さん次ですね。実は8月に人事異動、ちょっと中途半端な時期ですけども、8月に人事異動があったということで、そのために私の方が今日講師の方を務めさせていただくことになりました。後ほど質疑応答等がある場合につきましては申し訳ございません、谷さん次の方にいくらか、助けていただく部分が出てくるかも分かりませんのでよろしくお願いしたいと思います。私の方からは、防犯全般に関して、その後、こちら隣の方に、書いていただいてます大阪狭山市防犯委員会、の防犯部会長の清田さんの方から日頃の活動の実体験、そういったものを、合わせて30分を目安にお話をさせていただきたいと思っております。今日の資料なんですけども、事前の方事前に配布をさせていただいていると思います。資料の方こちらの方を見ていただきましたら、1枚目のところ、防犯のところはページ番号売ってませんけども、下のところから 1,2,3,4,5,6,7 まで、番号が売ってあると思います。それ以後、の資料につきましては、この分につきましては大阪狭山市防犯委員会の方が作成された防犯マニュアルというのを、添付させていただいています。最近配られていると思いますねんけども、まあ、これは自治会等を通じて、配布されている形になってますんで、全国に行き渡ってはないか、台があるかと思いますけども、参考までに資料として、付けさせてもらってます。ただ、この上に行きましては、今日、説明する予定はございませんので、その点よろしくご了解の方をお願いしたいと思います。それでは、説明の方に入らせていただきたいと思います。まあ、いきなり共同とはっていう少し硬いと言いますか難しい言葉のタイトルで入っておりますけども、共同っていう用語の意味は皆さんが勝手な解釈をしていては混乱が生じてしまいます。そこで大阪狭山市におきましては共同とは、市民、議会、市が、豊かな地域社会を実現するためそれぞれの役割と責任を自覚しお互いの実践を尊重しながら協力し合うことを言うというふうに定義しております。これは平成22年4月に施行されました大阪狭山市自治基本条例というところに定めている文になりますけれども、大阪狭山市においてという前置きをさせていただいたのは、この共同という用語は大阪狭山市だけに通用するものであります。ですから、近隣の富田林であったり川島などに行って共同とはこれやっていうこの産業を喋っていただいても通用しないという形になります。参考までに例えば全国で同じようにしなければならないようなこと、例えば何か犯罪を起こした時の罰則と言いますか、これは市町村でバラバラであったら困りますから、こういったものは国が法令で定めておりますけども、条例っていうのは、例えば大阪狭山市の市長や市議会議員の給与は何もりしますよっていうようなところは大阪狭山市だけで通用する決め事ということで定められているのが条例という形になります。 それから、ちょっと課題の方になりますけれども、次に防犯における共同事業例についていくつかご紹介させていただきたいと思います。まず地域防犯ステーション本郷駅西口のことなんですけれども、皆さんはこの本郷駅西口地域防犯ステーションの方はご存知でしょうか。知ってある方いたらちょっと手を挙げていただけませんか。はい、ほぼ大体ご存知のようにありがとうございます。ご協力、大阪狭山市の方にはご存知の通り警察署がありませんよね。警察署はもちろんですけども、まあ、せめて交番の方を増やしてほしいということでいうのが市民の、切なる願いでありまして、市の方は毎年、この金剛駅西口の方に交番設置してほしいということで大阪府の方に要望の方はしております。しかし大阪府の方は財政的な理由がありまして、まあ、今ある交番どっか一箇所廃止するんやったらその代わり金剛駅の西口の方に設置してもええよと、まあ、そういったのが大阪府の回答といいますか言い分になっております。警察に対するばかりでは、まあ、地域の安全を守れないということで、市民の皆さんが防犯ボランティアメンバーズ、ボセムという団体を立ち上げられまして、市と委託契約によりまして原則として365日午前9時から午後10時まで交代で運営されているのが金剛駅西口地域防犯ステーションでございます。まあ、市民の皆さんが立ち上がっておらなければ今のこのステーションはないということになります。次の地域防犯ステーションの、次の、地域防犯ステーション活用支援事業、これ各小学校区内という分野、地域力活性化支援事業、防犯と維持管理事業、それから街頭防犯カメラ設置事業、こういった事業につきましては主に補助金交付による共同の形態でございます。補助金交付って共同事業になるのというふうには、すぐにはなかなか結びつきは難しいのではないかと思います。例えばの話ですけども、市がある自治会の、地域内の中に、3台の防犯カメラを設置しますということで発表したら、どうなるかと思いますか。まず他の地域からはその自治会に、カメラを設置するという優先順位はどういう理由で誰が決めたんやと、うちの自治会にはいつつけてくれるんやっていうような声がまず上がってくるんではないかなというふうに思います。また、その自治会の方からは市が設置するんやったら当然プライバシー問題についても、市の方がちゃんと責任を持ってやってくれるんやろうなと、またうちの近くにつけてほしいな、あるいは一方ではうちの近所につけてくれるのは嫌やでっていう、そういった声が出ることも、想定されると思います。まあ、こんな正反対の意見や考え方について、まあ、地域の誰もが、納得するような答えを市が導くということは非常に大変なことでございます。防犯カメラ設置にかかる補助金交付による共同というのは費用の一部と地域の、そういった地域内の合意は地域の役割として解決いたしますと、一方市の役割というのはいろんな情報提供や市の、費用の一部の方を出しますということで、まあ、事業を推進実現していくというものでございます。事業の実施においてはお金であったり労力といったそういった役割については、市と市民あるいは市民活動団体等が半分ずつという、50-50 というお話ではなく、まあ、場合によっては、極端な場合は市民の役割が9割であったり市の役割が9割といったものもあると思います。長くなりましたけども、このように、豊かな地域社会を実現するため市民、議会、市がそれぞれの役割と責任を自覚し、まあ、お互いの自主性を尊重しながら協力し合うこと、これが自治基本条例に定める共同という用語の定義になります。次に、大阪狭山市における平成24年中の、犯罪発生状況ということで、これは609件になっております。このうち殺人や、強盗などの、まあ、凶悪犯罪につきましては9件ございます。空き巣や自転車盗などの、まあ、窃盗の犯罪が456件と、まあ、この部分で全体の約 75% を占めている状況にございます。次に、この609件の犯罪のうち、まあ、街頭犯罪と言われる8つの区分では218件、約 36% の方を占めております。自転車等であったり車上狙い部品狙いが多いのが数字から読み取れます。 また街頭犯罪の件数は都市によって大きく異なりますが、近年ではピークの方が平成21年の593件ということで、まあ、平成24年の218件につきましては、この平成21年と比較しますと約 63% の減になっております。次に防犯組織について少しご紹介させていただきたいと思います。各自治会単位を基本とした、まあ、地域から防犯員さんが出ていただきまして、まあ、その自治会単位の中に防犯支部が設置されているところもあります。あの防犯支部というのは設置されていないところと、まあ、設置されているところ、まあ、2つございます。各地域の防犯員さんが集まりまして、大阪狭山市防犯委員会と、いうのが組織として、市全体の組織としてございます。でその中で、私どもの、政策調整室市民共同障害学習推進グループの方が事務局を担当しているという形になります。久里山警察署が所管する行政区につきましては、私たちの大阪狭山市と堺市の三原区、東区があります。この3つの行政区で、久里山防犯協議会というのが設置しております。そして資料では、省略はしておりますけど、この上に大阪府の、集合体の団体といいますか、組織があり、また全国にもそういった組織がございます。でこの、大阪狭山市防犯、委員会ということで、大阪狭山市という冠ですね、これがついている形になりますけども、これから、市の組織と思われる方が、大変多いと思いますけども、この、分につきましては市の条例や規則で、まあ、例えば大阪狭山市防犯委員会を設置するといったことで定められたものはございません。ですから、冠的には大阪狭山市という名前がついてますけども、あくまで任意の団体ということでございます。次に、防犯員さんどんな方になっていただいているかということで、ここに資料にまとめさせていただきました。防犯員さんを、移植するのは市長であったり警察署長ではございません。防犯員さんが、皆さん集まっていただいた中で、お互いに、ご支援によって選出された防犯員長が、移植をされております。防犯委員会はこの委員会の改則に定める自治会長や、自治会長が推薦する方、あるいは、防犯委員長が防犯活動に熱意と実践力があると認めるもののほか、まあ、1から8の市内の各種団体から推薦された方で構成されています。次に防犯委員会と、子どもの安全見守りについて少しご紹介しておきたいと思います。防犯委員につきましては、8月末現在で453人登録していただいています。防犯委員会の事業活用につきましては、資料にありますように過去一の、防犯指標の、普及宣伝から、確保後のその他防犯上必要な事項ということで、改則の方に定められております。先ほどご紹介、ご説明しましたように、防犯委員会は法律や条例に基づいて、設置された組織ではございません。防犯員さんは、市長や警察署長の委嘱ではございませんので、防犯員さんの活動は法律や条例に基づく特別な権限、こういったものは当然一切、ないということになります。このため、地域と市や警察とかいったそういった関係機関とのパイプ役であったり、安全で安心な街づくりのリーダーとして協力の輪を広げる活動が任務ということになります。次に子どもの見守り活動の方ですが、ここには一応、登録していただいている方が8月末現在で628人ございます。この、子どもの安全見守り会につきましては市役所の中では、教育委員会の中にございます、社会教育スポーツ振興グループというところが担当になっております。防犯員さんであり、また子どもの安全見守り会として、活用されている方がたくさんおられるのが現状でございます。次は、防犯活動の一例を写真でご紹介するものでございます。左上は、防犯委員会主催の安全大会で、右上は、久里山防犯協議会主催の久里山地域安全大会の様子です。左下の方は先ほどお話に、させていただきました金剛駅西口地域防犯ステーションの、写真で、右下は7つの小学校区に設置されています地域防犯ステーションの 情報交換会の様子でございます。7つの小学校区の、で活動いただいている方が集まっていただいて、いろいろと情報交換をしていただいている場でございます。防犯というのは、自分の身は自分で守るということが基本ではございますけれども、特に社会的弱者と言われています小さな子どもであったり、高齢者は、なかなか自分では守ることが大変なところがございます。そういった意味からも地域ぐるみや、市全体でいろんな取り組み活動が行われております。最後に防犯活動は、資料の方の一番最後ですね、このパンフレットの一番裏側の、少し絵って言いますか、イラスト入れさせてもらっている部分にもありますように、できる時間にできるやり方で無理せず、継続することが大切でございます。特別に何かをするという活動ではなくして、日頃から防犯や子どもの見守りベストなどを使った方が町中のあちこちで動き回っていただいていると、そういったことが非常に大きな効果があるとされております。しとしましても、こうした防犯活動に携わる人とのつながりというのが、私たちの住む大阪狭山市を安全で安心な街にするということで大きく寄与していることであり、こうした活動に感謝し、私の方の説明の方は終わらせていただきます。引き続き清田さん、よろしくお願いいたします。
最後の鳥というわけでもありませんけども、鳥を務めるような男ではございません。一番ドンケツだというふうにお聞きいただいたら結構かと思います。その前、その後でですけども、先ほどから何回も、名前出ておりますように、防犯委員会の防犯部会長なる肩書きを与えられた清田という男でございます。どうぞお見知りおきをよろしくお願いします。で本日はですね、まあ、先ほど東理事の方からも言われましたように、市民共同という立場からですね、行政の方と防犯、私民間人でございますので、その付近との、協力という形で、防犯委員会というよりも、見守り会、子ども見守り会もずっとやっておりますので、それに関してですね、今まで経験したこと、いろんなことございます。それをもとにですね、若干おしゃべりさせていただきたいなというふうに思います。ですからしゃべってる内容で最初からもうずっこけておりましたけども、お題とは若干変わるかも分かりませんけど、初めにご了承お願いしたいというふうに思います。それではちょっとジャンバーの方も来て、見守り隊のジャンバーでございます。こういう可愛らしいサヤリンが横でついて私を守ってくれています。そういうことでですね、結構これ子供さんに人気があるんですね。でそういう雑談ばっかしでは失礼でございますので、まず最初にですね、先ほど東理事の方からも若干ございましたけども、大阪狭山市における25年の4月、今年の4月からですね、9月、先月までに子供にかかる時間、事案どんなものがあったかということでですね、幸いに黒山管内、三原区東区ございますけど、堺市の三原区、東区ございますけども、大阪狭山市だけで言えばですね、声かけ事案、子供おるところへお菓子買ってあげるから一緒に来えへんかとか、これこれあげるから来えへんかとかですね、そういうふうなことで声かけたりするというのが3件でございます。それから公然わいせつ、これ公然わいせつって言ったら何かなと思いかも分かりませんけど、お耳に入ってるかと思いますけど、最近 しょうもない輩がおりましてですね、どこででもズボンぶっ下げてあるものを見せびらかすという輩が徘徊しております。私ら恥ずかしいで人前でよりも隠れてでも用出さんようなものを見せびらかすというやつがおります。下半身露出です。これが狭山市では4件と言いますが、合計で子どもさんに関するものが7件でございます。まあそういうふうな件でですね、結構あの黒山管内では20何件か出ておりますけども、少ないといえば少ないんです。しかしこれも、狭山地区であったり金剛地区であったり、それから、組の木、今川の方、ニュータウン方面ですね、こちらの方でもやっぱり市全部で、その他にいろんなその引ったくりだとかそういうものもございますけど、本日は子どもの見守りという形でございますので、その件を中心におしゃべりさせていただきたい。それで先ほどこれも東理事の方から、ありましたように、現在大阪狭山市においてですね、子ども見守り隊活動に関してですね、これ主管科教育委員会ですね、こちらの方に何人ぐらい従事してるんだ、登録されてるんだということをお聞きしましたら、先ほども報告ありましたように628名とお聞きしております。しかしこれは登録されている分だけが628名で、まあ、個人的にやられてるとか、それから、地域の自治会を母体として、老人会を母体として、従事されてる方々も含めればですね、もっと多いんじゃないかな。しかし少ないかも分かりません。ダブってる分もありますでしょうし、それで常にその628名が一斉に回答へ出てるかというと、そういうわけでもございません。ですから多いと思われるかも分かりませんけど、私にしましたらまだまだ足りないなというふうに思います。しかし登録されてなくてもですね、この見守りというのは、時間によって登校時間、下校時間ですね、例えば自分の家の前が子供らの通学路であればですね、ちょうど朝の登校時間 8時前後であれば、ちょっと前の道路の掃除、溝の掃除されるときに、その時間に合わせていただいて子供が通ってるのを見ていただいたら、子供らも助かるんじゃないかなというふうに思います。で、夕方の分であればですね、犬の散歩に行かれる分であれば、2時から3時ぐらいがよく帰るんですけども、放課後保育というんですか、こういう子供らが帰るのは5時過ぎでございます。でその頃にもしワンちゃんなど飼っておられましたらですね、ワンちゃんの散歩もその時間ぐらいに合わせて、付近の散歩していただいたら、これも見守り活動に十分果たしている。私は見守りしてるんだ、このジャンバーを着てるから、着てないから見守りじゃないんだっていうんじゃなしに、そういうふうな意識を持って皆さんが注意していただいたら、市民全部が見守ると、狭山にはそういう事案が発生しないんだというふうな気持ちになるんじゃないかな。それでこれから私の経験したことをですね、若干ギャグ交えながらなるかも分かりませんけど、お話してまいりたいと思います。まず最初にですね、私もこれ見守り始めてもう十数年になります。リタイアしましてもう15年になりますんで、そのリタイアしてすぐぐらいから始めておりますんで、それでですね、まず最初に言うのは、よく皆さんも言葉耳にされると思いますけども、知らない人には近づくなというふうに子どもさんに教えられてるわけですね。これで相当私も苦労いたしました。そのお話でちょっと、まあ先ほど言いましたように、見守り始めて、さあ張り切ってやるぞと、新学期からですね、私もリタイアして、今まで市の方にも何もろくなことをお返ししてないから、これからちょっとぐらいお返ししようかなということで、精一杯ですね、あんまり笑い、もともと見ただけでも笑えるような顔かも分かりませんけども、精一杯それを笑顔を作ってですね、子供らにおはようということで声かけたんですね。誰も帰ってきません。もちろんこんなジャンマーも来ておりません。当時はこういうジャンマーもあんまりありませんでしたし、見守りも今ほど皆さんに見守り言われるほどの人数でもなかったかと思います。1週間経ちました。みんなそっと向いています。3週間経っても、まあいいか、 誰かし、いつかあれするやろ。だからですね、なんであれかと、私も錯覚を起こした、見守りやってやっとるんだという気持ちに若干あったわけですね。君らを俺は見守りしてるんや。ということで、なんぼ顔、装甲を崩してるつもりでも、やっぱり慣れない分と怖がった分があったかと思います。さあ、ぼちぼちやって、夏休み前、7月の前ぐらいになって、やっと何人か帰ってきました。その頃は自分も自信喪失です。こんなやったらやめたろうか。もう夏休みまでに声かからんかったら、ちょうどええ機会やからやめるわ。私の性格はそんななんです。三日坊主言いますけど、三ヶ月持っただけでも十分だったんですね。それで思ったけども、やっとその夏休み前ぐらいになって、笑顔で歌える子、おはよう、言えば、おはようございます。声がかかって、帰ってくるんです。で、さあ、そしたら、家内にそういう話もしてましたら、家内の方が、お父さんみたいな人は子供に相手される方がおかしいんや。やめたらどうやって言うけど、初めだよ、そんな簡単にやめられへんぞ、ということで、夏休み過ぎたらね、それでもどうしようかな、ええ機会やな、やめとこうかな、これでやめたらやめやすいな、思いながら9月になっていきましたら、やっぱり夏休み前よりもだいぶ多くの数が入ってくるようになりました。それで、もう3ヶ月夏休みを過ぎて、その時の自分にしましたら、やめられなかったんです。それが続いて、未だに、今になりましたら今度はもうしんどいからやめようかな、他の用事もあるからやめようかな、と思ったら、引っ込みがつかなくなっているのが現状でございます。そういうことで、まあ、今は、楽しく子供とですね、朝の時間、遊ぶ時間だと思いながら。結構子供らは、私立ってたら、自分でわからないだけでですね、私にあだ名つけております。どんなあだ名か言いましたら、私のあだ名は昔は、現役の頃はですね、清田と言いますけど、皆さん、タモを抜いてですね、清さんとか、キーさんとか言うぐらいだったんで、大体普通、タを抜くと言いましたら、どんなあれですかね。体型まで見とりましたけども、タヌキですね。こういうふうに言われとったんですけども、タヌキじゃなしに最近のキャラクターの名前みたいだったんですけど、何か私もよくわかりませんから、やってました。一つ、最近分かったのは、ジャイアンとかなんかいう、なんか、あれがあるらしいんですけど、どんなもんか知りませんけど、それはなんでジャイアンになったか言ったら、その体型もそうかもわかりませんけど、私はなんか言うてましたらですね、何じゃいっていうのが、それも両方引っかかっとって、ジャイアンだとかですね、後ろから通り過ぎて、無事通り過ぎていったなと思ったら、後ろからお尻に指でこう、やられたりですね、そんな風になって結構楽しく遊んでおります。まあやってみたら長いこと続けた斐があったかなというふうな気持ちでおります。それから今度は2番目がですね、こちらは全然子供の顔を覚えておりません。名前ももちろん聞かないようにしております。聞けばですね、その子だけが、例えば花子ちゃんという言葉になってきたら、毎日花子ちゃんが通る時になれば、花子ちゃん元気かいうようなことで声かければ他の子からですね、やっかみがないですけど、じゃああの子だけが、あれだというふうに思われてもいかないと思いますし、どこに住んでるんやということも聞きません。しかし、自分が覚えておりませんけども、相手の子供はよく覚えてくれてます。それは、もうもちろん、挨拶も返ってくるようになりましたけども、何かと言いましたらですね、私立ってるところは小学校の時は私の前を通っていきますけど、中学になりましたら全然来ないんです。全然学校が、中学と小学校が逆方向になりますので、ですから中学生になればまた新しく中学生に対しては、顔を覚えていかないかん、子供らにも覚えてもらわないかんというふうな現状なんですけども、この相手が覚えてるという話ですけども、これは去年の初頭です。もう冬になりかかる頃ですけども、近くにスーパーがございます。そこで私も 家内に言われてちょっと買い物に慣れない買い物で行って、レジ袋に入れてですねパッと行きましたら若い女性に声かけられたんです。おじさん全然変わってない元気だね。誰やろうな、全然思い出さないんです。24、5ですかね、もうちょっと若かったかもわかりません。まあそれぐらいだと思う、年数からしますとそれぐらいかと思います。経過してで懐かしいわ、そんな言われるようなその娘さんらしいけどもそういう人いないな。でいろいろちょっとあんまりくだらん話もできませんから、え申し訳ないけどそっち何だったかなということで聞きましたらですね、見せてくれた指輪です。中学からですね高校でちょっとすいません、これやったらなんか自分のことを思い出したみたいで、私の前を、中学高校時代に通学してたらしいです。それで、高校受験の時もですね頑張れよということで、当時私も四国88カ所も土日を、して回っておりましたんで、その頃よくお寺さんのお守りを買ってきたりですねそういうことしてましたんで、何人か、まあ、4、5人じゃなしにも20人ぐらいの子にそうやって受験期の子に頑張れよということで差し上げた記憶はあったんです。その中のどうも一人だったみたいでですね、その子がそんな大きくなってですねもう指に指をはめとったんです。でよく聞いてみましたらそういうことでおじさんに励まされたんやと。で卒業してつい最近結婚したところで、私は狭山には住んでませんけども主人の仕事の関係で場所を細かくは言いませんけども住んでませんと、実家の方に旅行から帰ってからちょっと挨拶に来たところですということで思って、なんで涙が出たか、私には娘をおりません、孫ですね。しかしなんか自分の孫娘の顔を見たような気分になってしまったんです。皆さんの前でしょうがない話ですけども、そういうふうなことで自分は忘れておりますけども、子供らはよく覚えとってくれたな。それが自分なりにですねダブってきましたが、どうしてもこの話は今回はもう今までは高校生の声かけられたことの話をずっとしてましたんですけども、こういう機会ありましたからですね、何回かこの原稿を考えてるうちにいつも涙が出てくるからやめようかなと思ったんですけど、やっぱりこれは自分で最高の喜びだということでご披露させてもらいました。申し訳ございません。それからですね、次の題はありがとうから始まったというふうにつけておりますけれども、これはその子がちょうど1年生の時でした。もう中学生になっております。で1年生のですねちょうどそうですね敬老の日の前後だったと思います。紙筒になった分にですねリボンかけたやつを持って私のところへ行って、おじちゃんいつもありがとうということで、はいって渡していきますから、何やろうなということで、その時は子供の見守りますし、まあ後で見たらいいわ、どうせ何か書いてるんかなと思いながらですね、置いとったんです。そしたら、その分をですね、見ましたら後で終わってみましたら、実は意識してますけど、私大事に取っております。額に入れて家で取っております。これが 2年生の春に大阪市内の方にお父さんの仕事の関係で転校していきました。で、居住地も変わったわけです。で、それから変わりまして、その時に今度春に進学から転校していきますから、お母さんと一緒に挨拶に来てくれましたんで、私もそしてちょうどその頃配信したから、借り合わせのもんで、図書カードなりその機能、そしたら頑張ってねということで渡しましたら、そうですね、小学校の5年生ぐらいまでは、近況、最近こんなでした、学校の成績こんなでしたということで、よく送ってくれてましたけども、それはだんだん減ってきましたけども、年賀状だけは未だにずっとそのことを交換しております。嬉しいのが、最近は写真を入れた分で撮ってきましたら、もう中学になりましたので立派なお姉ちゃんになってるんですね。これもまた嬉しいもんなんです。それで、これも一つのいい思い出だということでご紹介させていただきました。それから最後の方になりますけども、よく皆さんも耳にされてるかと思いますけども、狭い日本、そんなに急いでどこへ行く、この表をご存じの方多いかと思います。なんでこれを挙げましたかと言いますと、私が立っているところはニュータウンで、バス通りの幹線道路から一本入った、住宅の中の準幹線道路と言っていいぐらいの、道路なんです。迂回路としてよく、通っていくドライバー、最近はだいぶ減りましたけども、最初の頃はですね、そこを通っていく、本当、普段は歩行者かも分かりませんけども、ドライバーになったら人が変わるって言っていいような、人ですね。私から言わせたらそういう輩と言いますけども、そういう人が数多くおりました。で、子供らも歩道というか、はっきり分けた歩道ではございませんので、縁石で仕切られてるし、狭いですから、ついついおしゃべりしとればですね、歩道で一番段になっとれば、はみ出すことも少ないでしょうけども、そういう縁石でポンポンとなってるから、はみ出してしまう。そこをスピード、住宅内ですから、もちろんスピード、標識は30キロなんですね。30キロ言えば、本当徐行程度でゆっくり、ましてや子供が通ってるとしたら、ゆっくり走ってくれて当たり前だと思うところへ持ってきてですね、私の毎日はちょっとゆっくりしてるから思ったら、何やいたら窓を開けて、おっさん、ぼーっとしとらんと黒物ぐらい、整理ぐらいさらさんかい言っていくのがありましたから、よく私もリタイアしてまなしでしたから、流しとね、止まれって、止まられたら大変なことになってました。何にもできませんから。でも、その都度、そういうふうな格好で、通過していきましたけどもですね、そういうの何日かなりましたら、もう、毎日私その車来る時間ぐらい大体分かりましたら、道の真ん中に出たら跳ねられたら大変ですから、橋の方でしながらずっと睨みつけてやしとったんですけども、それでも子供がおっても、今度は私のところを通過しましたら、本当30や40じゃないんですね、ブワーッて。それで子供がちょっとクラクションバナーン鳴らしていくような人でしたけども、そんな人がよくおりました。で、どうするんや、ただそれを見ましたらですね、私も情けないな、自分も情けないですけど、その人の気持ちを愛しながらですね、いうのが今のその狭い日本、そんなに急いでどこへ行く、それと子供が通っとるんであれば、言うたら譲り合う心一つで事故は出ろ、子供が通ってるし自分が事故を起こしたら大変やからということで、ちょっとスピードを落としてくれたらですね、そしたら事故もしないで済むでしょうし、最近はよくいろんな他県のニュースなどもございますけども、わざわざその子供を通学しているところへ突っ込んでいっているという事例もありますけども、もし皆さんがそういうふうなことはなさらないと思いますけども、歩行者の時は、横断歩道を渡られる時はですね、危ないな、車待ってくれたらええのに、今度はドライバーになられたら、ちょっと落とし目してもですね、自分が落とし目してるしましても、そろそろちょっと渡り上がって、早いとこ渡るんかいというような気持ちになられることは、多分あったんじゃないかなと思います。しかし、そこはですね、お互いに短気にならずに、 やっぱり譲り合う心一つで自己は譲って先に生かしてあげよう。しかしあんまり譲りすぎてですね、子供を私見守りしております。で、子供をストップかけてます。交通整理は私には権限ありませんので、車に早く行けというようなことも言えませんから、子供に事故を与えないようにということで橋の方で、子供を押さえておりましたらですね、横断歩道そこで車一旦止まって、私が子供を止めてるところへ、車の中から早く行きなさい早く行きなさい、ご親切な方がおられるんですね。親切すぎるんですよ。子供を見守りとしましたら、そこで子供行け言われたから子供行き出したら、うっかり反対の方から来た車、他の車にはねられた時、自分に何も責任ないと言いながら、やっぱりそこで目の前で事故があったら、自分は責められる人間になってしまうんじゃないかな。だからよくドライバーさんにもその時は横へ行って、私は子供を止めておりますから、お宅は車の中から指示しないでください。それをやられたら今度から子供は私の指示を聞かないようになって、飛び出した時の事故は誰が責任を負いますか。そこでの事故はおそらくマスコミとかいろんな面でしましたら、自分も化石の面に耐えられんようになるかも分かりませんけども、おそらく見守りしておったその人の指示が悪かったよ、なんで止められへんかってやる。最近のストーカー事件でも一緒ですね。一人一人ガードマンがついて24時間ついて回るわけでもございませんけど、なんでそれを防げなかったんか、防げなかったんかというふうな報道になってしまう。それが一番私は怖いんです。そういうことで、いろんな、いい思い出、嫌な思い出、本当これくらいの数ではございません。しかし、私が喋り出したら、つい長くなりますので、東理事の方からも、できるだけ少なくせよと言われておりますので、この付近で終わりたいと思いますけど、まあ、本当最初にお断りしましたようにですね、お題とは違ったかもわかりません。それで、まあ、防犯の関係で全然喋らないということもできませんので言いますけど、まあ、防犯活動といえばですね、いろんな面であるかと思います。しかし、このようなですね、子供を見守りたい、見守り活動ですね、こういうことも初めてですね、多くの市民の皆さんが従事されている、街頭に立たれている、それを姿を見せることによってですね、子どもの交通事故とかそういう事案だけでなしに他の犯罪も防げてるんだということに、で私はいつも常日頃感謝しておりますし、また安全安心の街大阪狭山市をですね作るために地域力となって、防犯力となってですね、犯罪防止にですね現れますということに、今後ともご協力をお願いして終わらせていただきたいと思います。途中しょうもない男ながらしましたけども、ついいない孫の顔が浮かんでまいりまして失礼いたしました。ご清聴ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。だいぶ時間も迫ってまいりましたんですが、まあ今日のお話の中にはいろいろと皆さん方市民活動としてですね、ボランティア活動に入っていただける話がたくさんあったと思いますので、まあできるだけ、地域力といいますか、そのために一つ皆さんのお力を添えていただければとこのように思います。なんかご質問とか しばらく時間取りたいと思いますけども、何でも結構です。意見です。はい、どうぞ。
この間テレビで皆さん
に
ちょっと振り返りし
てこの間テレビでニュース番組で南海高野線の大阪狭山かちょっと電車に乗ったことないんです。あんまり車のね、もうやめて、仕事やめてから電車は乗ってませんねんけど、ニュースでもの、なんちゅうていうか駅が駅員がいないと、無人のね駅ができたと いうようなニュースをね、みんな出してね、まあ、これは南海湖野戦のことやから分かりませんけど、この場合は、まあ、駅の周辺で何かあったときには、普通はね、駅員がなんか対処しませんけど、まあ、これは防犯と関係ないと思いますけど、そういう場合は、こういう、防犯の方は、いけませんのかなと思いました。まあ、地域のことですんでね。それはもう別っていうことありますが、南海高野線のことやから、もう、狭山のことは、もう、感知しないとか、そういうことになりますが。
無人駅でのなんか事故でもあったとき、というような感じです。これはあれですな。こういう無人駅は南海電車の交通の問題ですよね。
はい。ちょっと私の方から説明させていただける部分というのは非常に少なくて申し訳ないんですけども、今おっしゃっていただいたように、南海電車の方では、南海本線、南海高野線の中で、いくつぐらいあったんですかね、100駅ぐらいある、数はちょっとはっきり覚えてないですけども、そのうち30ぐらいだったと思う、これもちょっと正確な数字ではないですけども、確かにおっしゃっておられるような無人駅になっている状態が、駅があるというふうに聞いております。で、この件に関しましては、大阪狭山市の市議会の方でもご質問いただいていることで、本当にこれで乗客って言いますかね、利用者の安全が守られるかということで、これは、大阪狭山市だけの問題じゃなくして、この近隣でいけば、堺市も、この前選挙終わりましたから、市長また継続になりますけど、川内南さんとか、そういったまたところと連携しながら、今、これからまた南海電車と話し合おうということで進めておりますので、よろしくお願いいたします。
ということで、よろしいございますか。他に何かございますか。結構いろいろ今日は話たくさんあったと思いますんですけども、質問でもご意見でも、あるいは自分で何かやってやろうかなという気持ちになられましたですかね、少しは特にございませんか。それじゃあ一つ皆さんのご検討をお願いしたいと思います。それじゃあ今日終わります。最後の締めをちょっとやっていただきます。
どうもありがとうございました。
ちょっと連絡事項がございますんで、ちょっとお待ちください。この建物ですね、結構古い建物で、冷暖房装置がもう常にかかってます。まあ、クーラーはちゃんと入ってるんですが、暖房がダメなんです。ということで。